ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の萌え。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。アロハー、皆さん、始まりました。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をしています、私ルーベッシュゆうことのおしゃべりポッドキャスト七七の萌え。これはですね、ハワイ語で夢を諦めないでねっていう意味があるんですけど、まあ、私が住んでる三田市を中心として活動されておられる女性と、まあ、追いかけてる夢だったり日頃のわちゃっとしたお話をワイワイおしゃべりする番組となっております。今月は10月。早いな。そしてまだ暑いんです。日中は暑い。で、朝晩は三田市めっちゃ寒いんです。皆さん聞いておいてと思うんですけど、あのね、何やったっけ、近畿のシベリアとか言うらしくって、めっちゃ寒いんですね。だから、朝晩のこの寒さと、日中の若干のまだ暑さ、残るこの感じが、なかなか体力を奪われつつも、朝ジム頑張っております、私。はい、皆さんはいかがでしょうか。10月はですね、実はあのプロジェクトお花活動月でして、ボランティア活動させていただきました。今年もキャラバン隊が出動させていただきまして、無事に学園のね、子育てサロンさんがあるんですけど、そちらに行かせていただきました。内容とかはね、またね、あのぜひインスタグラムで配信してますので見ていただければなと思うんですが、本当にね、やっぱり未就園児さん、未就学児さんのお母様たちといろんなやり取りをさせてもらえる貴重な機会で、本当はこんなのあったらいいのに、あるんだけどちょっと違うんだよねみたいな話とかを、こう結構リアルに聞かせてもらえる機会になってるんです。なので今回もそういったことを、じゃあ私たちがボランティアグループとしてどうしていけるんかなとか、どういうところにつないでいけば実現できるのかなということを今お話しさせてもらってます。で、毎年のことなんですけど、支援先がね、皆さんご存知の方は知っていただいてるとは思うんですけど、私たちっていわゆるイベント立てをした収益を経費はね、申し訳ないんですけど、抜かせていただいた全額をね、送らせていただいてるんですね、毎年。で、今回もその形は変わらずで、今今年のメンバー、キャラバン隊のメンバーで今お話しさせていただいてます。どこにしようかなとかって、競技って言ったらかっこいいんですけど、まあお茶飲みながらみんなでここがいいんちゃうかな、こういう支援が今やっぱり必要なんとちゃうかなっていうお話をしながら進めております。またそちらも皆さんに結果というか完了しましたよというお知らせもさせていただきますので、引き続き追いかけていただければなと思います。よろしくお願いします。ではお待たせしました、今月のゲストの方です。
こんにちは。三田市で、フラッグフットボールというスポーツ、クラブチーム名は三田桜ジェッツというんですが、そこでコーチをしています、井上と申します。
よろしくお願いします。急に、チーム名言うたらって私が言った。
もうガチガチ。
そうそう。30秒前ぐらいに言っちゃったんですよ。
どこに出たらいいの、
前後、前か後ろかみたいな感じになったよ。もう一回聞かせてもらおうかな。フットボールのチーム名があるんですよね。
はい。サンダー桜ジェッツと言います。
かっこいい。はい、なんで桜なんや、はい、
なんでですかね。
なんかでもやっぱ日本の桜やもんね。
そうですね。まあでも、すごい桜の、絵柄がこうユニフォームに入ってるんですけど、それが黒地にピンクの、
めっちゃ目立ちますね、
はい、かっこいいんです。それがすごく
かっこいいですよね、はい、今回珍しい、やっぱり女性としてコーチをされておられるのもそうだし、はい、フラッグフットボールっていうの自体が、はい、なかなか結構まあ、見たことあるかも、聞いたことあるかもっていう人がいらっしゃるかな、
そうですね、
ぐらいの感じなんですよね、はい、私はたまたまほらうちの息子がすごい好きだったから知ってたんだけど、今ちょっとこう広がりつつあるスポーツということで、うんうんうん、来ていただいております。よろしくお願いいたします、はい、お願いします、フッ 段は井上さんはずっとこのコーチをされておられるんですか？普段もされてる？
普段は自分としては広告デザインの仕事を個人でしてるんですけど、結構ね長時間座り仕事なので、それと反してその休日はそのフラッグフットボールっていうスポーツ、そのサンダ桜ジェッツで息子たちと一緒にこう練習を励むっていうオンとオフみたいな形で水越
しやっぱりそのお仕事的には、まあ、イメージとしてもすごいある、その座ってなんかもうすごいコンコンと座るのとちゃうかなっていうイメージはあるんですけど、一回始めるとやっぱりデザインのお仕事っていうのは、うん、キリがあるまで結構座って、
そうですね、
背で動いていく感じの、
もうやり始めたらとことんまでできるので、お母さんご飯って後ろで、
すいません、
はい、すいません、
すいませんお母さんみたいな、いやね、でもそれぐらいこう詰めてやっちゃいますよね。お仕事はじゃあもう在宅みたいな感じ？
あ、そうです、在宅でしてるので、あの時間の限りがないのでね、ずっとやれるときはずっとやるんですけど、まあすごくその土日が楽しみというか、
もうそろそろ来ますよね、今日木曜日やもんね、
動かすぞ
そろそろみたいな、
そうなんです、すごくオンとオフで、まあ、私自身もコーチしながら
いいと思う、
楽しみながらこう待ち遠しくやってるんですけど、
いやもうね、こんだけお母さんが実はめっちゃ楽しみにしてる週末のお稽古ごとってね、なかなかない、ね、だってほら皆さんやっぱりある程度年齢になるといろんなね、サンダもいろんなスポーツがありますよね、
はい、
やっぱりもう送迎だったり、やっぱ関わる親御さんが関わることってすごく多いスポーツもたくさんあって、そうなると私はね、
はいはい、
段取りよ、段取りから先始まるんだけど、何時に連れてってとか、まあね、
そうそう、
今日はおにぎり何個ぐらいしてとか、
そうですよね、
そういう世界なんだけど、井上さんにとってはもう週末が来るのが楽しい、
あの玄関に出るのも私が一番最初です。
行くで
行くで早起きてっていう。
結構週末の練習っていうのはみっちりあるんですか？
あ、そうですね、午前、まあ、日曜日と月曜日にあるんですけど、まあまあ、土曜日も時々あるんですけど、それがまあ3時間ずつぐらい、2時間3時間ずつある感じですね。
フラッグフットボール、まあ、フットボールか外ですよね、屋外。
そうですね、はい、
どういったところで普段はね、三田市で練習されてるみんな。
そうですね、有馬富士の矯正センター。
はい、いいとこあった。はい、そうそうそう。あった。ある芝生。芝生や、めっちゃ広い。どこまで行っても。
そうです、そうです。
一回私、なんか息子がもう、ありみたいになって持って、はいはい、走って行って持って、はい、どこ行くんかな。
どこまでも行ける。
広いもんね。それぐらい。
はい、そうなんです。
なるほど、あそこに
お借りしながら、
はい、今は総勢、
ああそうです
ね、チーム選手はどれくらいいらっしゃるんですか？
25とか、
結構多いね
かなですね、それぐらい。
フラッグフットボール自体も本当に何も知らないので教えてもらっていいですか？
はいはいはい、
フラッグフットボール自体は何人対何人のスポーツ？
あ、5対5ですね。
なるほど、はい、でどれくらいの時間をかけた、前あるじゃないですか、なんか、
はいはい、
前半とかさ、何分とか、
その試合内容にもよるんですけど、大体20分前後で前半後半をしていくっていう。
でフラッグやから、
はい、
フラッグ取るの分かってないよ。分かってないよ、ほら井上さん説明を。
説明ですね、
フットボールとは、
はい、とは、はい、まあ、大元がアメリカンフットボールを
元にした、おー、そう、今日ねボールが来てるんですけど、はい、そうやね、そうやね、うん、
派生、そこから派生したスポーツで、アメフトっていうのはこうタックルをして相手の動きを止める、
はいはい、
まあまあ醍醐味というか、
そうですよね、
なんですけど、まあそれでは危ないので、うん、小学生、まあ腰につけた、なんていうんですかね、ハンカチみたいなものを両サイドにつけるんですけど、はい、選手はつけて、それを取ることによってタックルの代わりにすると、取られるとタックルを受けたという判断に、
いうカウントになるんやね、
はい、なので、はい、そこでこう動きが止まる、止めることができるみたいな、なのですごくぶつかる心配がないので、こう安全にできる競技なんで、今小学生でも男女関係なく、
あ、混合なんだ、
混合でチームを組めるっていうところが、 でも基本ルールとかこのプレーの考え方はそのアメフトと共通することが多いんですけど、うん、アメフトよりも安全でさらに簡略化、うん、簡単に小学生でも分かるように、簡略化されたスポーツになります。
じゃあルールも比較的シンプルになってるから覚えやすいっていうのがあるのかな。
覚えやすいですね本当に。
一番ちっちゃい子だと何年生ぐらいになるんですか。
まあ、1年生から、ジェッツは受け付けてるので、うんうん、もう1年生早ければ幼稚園の子もこう耳に、
あ、でも分かりやすいもんね。
そうですね、うん、まあ、本当に単純な動きが多くて、走る、投げる、キャッチする、うん、3つの動き。なんか他のスポーツだとドリブルをしないとやっぱ試合に出れなかったりとか、
なんかねプロセスがね、うん、いくつかありますよね。
そうですね、試合に出るまであるんですけど、うん、なんていうんですかね、ドッジボールしようぜぐらいの感じで、
あー、やりやすい、
やりやすいルールなので、
やりやすいかも。だってうちの、今ね、三田市の小学校では多分体育でちょっと触れるんですよ ね、
う
ん、
そうです
ね、何年生かでね、はい、それで覚えたうちの子は靴下入れてたなんかあるやろと思ったけど靴下入れてやってた、友達と
ちょうどいい、あの長いやつ
ちょっと長めのやつね入れてどういうことと思って見てたけど、何の遊びやろと思ったら、
ちょっと取りたくないですよね。
そう、使った方
嬉
しいよみたいな。
そう、確かに
ちょっと確認してから遊びたいよね。でもまあ、お友達同士でやってるから、まあまあ、お互いに理解し合ってるやんなっていう。そうそうそう。でも、ハマるんやと思う。でも、わかりやすいから、
多分。わかりやすいと思います。
そう。ああやって、こうやってがないから。だって、井上さんなんかね、この前お話しさせてもらった、ご自身もバレーやったっけ、
はい、あ、はい、
されてたよね。
そうですね。
そう。あれもそうやけど、やっぱり、ね。一つ一つ結構まずこれからっていうのがあるじゃないですか。
そうなんです、前準備がね、選手になるために前準備があるんですけど、
そうそう、それはちょっとイメージとしてはもうちょっとか、うん、なんか取り組みやすそうなイメージは、
取り組みやすそう、そうですね、
今の話を聞くと
本当に
あるかも、
気楽にできるっていうか、まあ、うちの息子もね、まあ、結構運動がそこまで好きじゃない子やったんですけど、うんうん、見学行った時に、なんかできそうって、
できそうって思えたんやね。
そうなんです。それまで私はサッカーやってみんへんとか、野球でやってみんへんみたいな、
親の
親の気持ちはね、何かスポーツしてほしいと思って思ってたんですけど、うん、なんかもう本人はもうそこまでスポーツはできないって自分で思ってるタイプの子だったんで、断られてたんですけど、
う
んうん、まあ、友達がやってたので、うんうん、一回見学行ってみようって言って行ったら、うん、あ、できそうっていうので、俺やるわって言って、もうすごい嬉しくって、スポーツやってくれんのと思って。
ほんま、言ってたもののね。で、まあ一応ね、メジャーのやつはすべて言ったし。
言ったのに、うん、まあ、知らんかったけど、このフラッグフットボールって何、うん、って感じではあったんですけど、うんうんうん、あ、スポーツやってくれるんやって。今思ったら、やっぱその動きが単純であるっていうのと、なんかパッと見この尻尾取りをしているような動きがあるので、あ、うんうん、あ、で俺にもできそうだなって思えたのかなって。
その息子さんがやっぱり結構きっかけ、
はい、あ、そうですね、
フラッグフットボール、
はい、
そんなもともとなんかスポーツやらせてあげたいなは理由があったの。
あ、そうですね、2020年にこのコロナがあって、ありましたよね、パンデミックがありましたよね、はいはい、ね、まあ、学校に通えないとか、まあ、外に出るのもちょっとはばかれるというか、
だだ、ね、なんか公園も誰もいなかった
し、いたらいたでこう見られてる感じがするし、
る
マスクもしなあかんしっていうので、う、まあ、その中でもうめちゃくちゃ太ってしまってますか、うんうん、コロコロ、うん、ぷよぷよになっちゃって、で、まあ、さっきも言ったんですけど、そのコロナの期間中にサッカーやってみーへんとか、うん、野球やってみーへんって言ってこう動かす、体を動かす、運動不足を解消するためなんかこうスポーツやらへんって聞いてたんですけど、うん、もうさっき言ったのに本人は全然
無理
無理、俺には無理無理って言ってて、うん、でもその友人を聞か、パンデミックを開けて、うん、で友達がこうサンダーにフラッグフットボールっていうスポーツが来たよみたいな、うんうん、一回見てみーへんみたいな、うんうん、で、まあ、行ってみたら、もうすぐにやるって言って。
すごい。
いや、すごい嬉しかった。
タイミングが良かったですよね。
タイミングが良かったですね。
ね、まだその時は始まったばっかりだったのかな。
あ、そうですね。ね、
フラッグフットボールさん。
2022年に、発足されたので、うんうん、ちょうど本当に、
そうやね。
開けてすぐぐらいですよね。開けて落ち着いた時ぐらいに、ね、 出会えたっていう感じですね。はい、
で今でも楽しい。まあ、一番に出ていくのはお母さんだけど。
そうなんです。
行くで言ってのはお母さん。
早起きてっていうのは私なんですけど。
今でも楽しく。
ああ、楽しくやってます。本当に。
やっぱりなんか本人が、どんな習い事でもそうなんですけど、うん、ね、やっぱり本人のモチベーションですよね。そうですね。
本当に。
そこしかなくない。
そう、そうですね。
もう何、どんなにね、センスがあるかもとか、うんうんうん、で、楽しめるかもって周りが思ってても、うんうん、ね、楽しいって本人が思えてるか思えてへんかで、全然取り組む姿勢が違うじゃないですか。
そうですね。なんかこの、結構そのフラッグフットボールっていうのがこう自分の持ち味で勝負できるところがあって、あの例えば体が大きい子とか体が小さい子、うんうん、足が速い子、
はいはい、
例えばあのスポーツはそこまで好きじゃないんだけど、うん、できないんだけどこう頭で考えるのがすごい好き、ゲームが好き、テレビゲームが好き、バンゲーム、
うん、
あのオセロが好きとか、うんうん、そういう子でもそのそういう個性の中で合うポジションがあるんですよ。
頭脳スポーツやもんね。
そうなんです。なのでその、うん、なんていうんですか、運動できないから、
うん、
あのスポーツをしないとかじゃなくて、そのできないけど考えることが好きであればその個性を生かして例えば司令塔になったりだとか。
あ、なるほどね。
それでスポーツに参加するってこともできるんですね。
そうなんや。
なのでこう自分 の, あの持ち味で勝負できる。で、うちの息子であればその太ってしまって体が大きいっていうのを逆に
生かせれるんだ。
生かしてあのなんていうんですかね、試合の中で、
うん、
味方がボールを運んでいる最中に敵が、うんまあ、突っ込んできますよね、うん、突っ込むというかフラッグを取りに来る時に自分が壁となることができると、うん、なので今だったら言われるんですけど、あの時ちょっと太ってよかったねみたいな感じで。
あ、逆に
逆に
今はそうその時はそうやん、ぽちゃってて、今は
そのまあ体型のままガッチリしたんですよ、うん、
筋肉がついた、
筋肉に変わったと思います。なので体大きいままあの
守る壁により
強い壁になれたんじゃないかなと思うんですけど。
井上さん今コーチもされてるんだけど、はい、それも一緒に同時にスタートしたんですか、それとも最初はやっぱりあのほら私たちみたいにさ、
うんうん、
あの送迎のお母さん
ああそうですね、
うん、送っていってあのちょっと見てっていう立場だった、
はい。あ、そうですね、最初はこう見てたんですけど、うんうん、もうルールもよく分かってないので、何してんだろうぐらいの感じで見てたんですけど、その息子がその運動が苦手なタイプではあったから、うん、続けていけるかっていうのが心配だったんですね、うん、もうこちらとしてはスポーツを長く続けてほしいっていうのが、
うん、もうバレーしてたもんね、もうその気すごい分かる、
そうそう、やっとこう、ね、運動不足を解消してくれたと思ってるので、うん、長く続けてほしいって思った時に、まあ、自習でみんなに追いつけるために自主練を、ねね、始めたんですよ息子も。でただあのボールがその、ね、あのアーモンド型をしているので、
そう、ねそうね、うん、これ難しいんですよね。
そうなんですよ、
クルクルするんや、
クルクルするんですね、
ね、
壁打ちができないんですね、うん、他のスポーツだと丸いので、
そうそう、あ、そうやわ、
うん、
壁にやったら
帰ってポンって帰ってきて自分でそれで自主練ができるんですけど、うんうん、これは一生ボール拾いをしないといけない。
誰かが取って投げてあげなあかんやつやね、これ。
そうなんです。なので、うん、自然と私が立つようになったんですよ。
あ、
ちょっと主人はあまり好きじゃない、うん、スポーツができないタイプなので、うんうん、私が立つようになって、でその中でこう疑問点が出てきますよね。もうちょっとどうやったらうまくなるんだろうってなってきた時に、この新しいスポーツというかこの導入が最近のスポーツのためにその、うん、ハウトゥーを見つけることが難しくて、うん、どうやったらうまくなるかっていうところを見つけるのが難しくて、
うん、
YouTube で探してもやっぱ出てこないし、うんうん、本屋さんに行ってもないし、うん、っていうので、でもうその息子と対話しながら問題点を改善していくしかなかったんですよ、うんうん、ああでもないこうでもない、
うんうん、こうなっちゃうみたいな、
いや、うん、お母さん違う、うん、ほぼ喧嘩
本当に手探りの喧嘩、
手探りの喧嘩
が勃発するね、親子で、
多分どこの家庭でもね、スポーツやってるお家だと一緒かもしれないですね。
あるある、
お父さんが野球やってて息子さんが野球やってて、
あるやないもうすごい一番想像つくわそれ、
ね、野球ありますよね、こうやって言って、こうやこうやって言って
野球ね、
もうでもこのハウトゥーが本当にないので、本当に手探りでこうじゃないあじゃないってこう協力しながら会話しながらやってったんです。で今思えばアメフトが起源なのでアメフトの動画を見ればよかったじゃんって思うんです。そっから拾ったり、
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、
で
ベースの部分がね、
ベースの部分が、うん、とか、まあ、そもそも監督がいるので監督に監督にあの質問全部したらよかったんだなって
俺に聞いてって言ったね結論ね、今更やけど
今更やけど聞いてっていう感じだと思うんですけど
その井上さん的にはさ、まあ、今思えばやけど、はい、その親子時間も楽しかったんじゃない？
そうですね、
やっぱりこう私しかいないけど、うんうん、それを相手できるやん。
あ、そうです、ね、楽すごい楽しかったです ね、なんか、まあ、そうやってこう問題解決していくところにこう子どもの成長を見れることが嬉しくて、で、なんていうんですかね、うまくなるために答えを早く知ることも大事かもしれないけれども、こう自分なりに遠回りしてでもこう考えることも大事だなってで、そう思えたんです。
それやと思う。なんか成長だって日頃感じる成長、うん、私もう24時間いてて365日いててもこんなにこの子大丈夫なんやろかっていうことしかさ目の前で大きい日んじゃないでね、そうやってその勉強のこともそうやし、お友達関係とかもそうやけど、うん、けどこのスポーツってやっぱり結構やればやるほどのそのメキメキ感とか ね、それこそさっきの筋肉ついたとかじゃないけど、うんうんうん、やっぱり向き合ってたら見えてくる成長っていうのはある気がする。それも良かったよね。
良かったですね、うん、なんかそういうの逐一ずっと見れてたので、でなんか、まあ、そうやって遠回りしながら考えることも大事だと思った時に、その息子だけではなくて他の選手たちもそういうきっかけを作れたらなってなんとなく思うようになってきて、で私はあのこのスポーツはそもそも知らないので教えるってことはできないかもしれないけど、その対話しながら、息子にやったように対話しながら、あのこう悩みを共有しながら一緒にこう成長できたらな、そういうコーチになれたらなと思って、あの監督にちょっとやってみたいですって声をかけたのが初めです。
素晴らしい、はい、その監督的にはどんな反応だったんですか？ちょっとやってみたいな、コーチ的なね、そのポジションで頑張りたいなって言われた時に、は
い、あのどうぞっていう感じで、
あらウェルカム、ウェルカムだった、よかった。
何もあの教えれることはないんですけど、そういうなんかサポート的な感じで入れたらなっていう感じ、うんうんうんうん、
でやっぱりそのコーチ的なポジションをやり始められてから、うん、はい、やっぱりこういうことって大切かもしれへんなって、なんか改めてこう気づいたこととかもありますか？
そうですね、うん、あの監督がこうね、あの指示をしたりだとか、うん、まあ、教えてくれてる時間、うん、でもそのやっぱ1年生から6年生までいるので、まあ6年生は分かってても1年生は分かってへんとかやっぱあるし、
経験値とかね、あとコミュニケーションのね、そのいわゆる能力的な、まだね言語能力とかね考えるとね
あるので、まあそこを噛み砕いて伝えることはできるかなと思ったんです。なので私もそうやって監督の教えをこう聞きながら勉強しながら、あの小さい子になんかそれってこういうことだよってこう、まあ母なので、うんうん、子供に諭すように、うんうん、まあ、そういうふうに簡単に説明をしたりだとか、うんうん、私そのデザインをやってるので、うん、あの絵を描くことも好きなので、うん、絵を描きながら伝えていくこともできるなと思って、うん、
なるほど、
まあ、そういう方なフォローをしていきたいというか、
なんかチームのフィルターやね、なんかそのいわゆるちょっとこう少しこうまだどこまで消化できてるかなとかね、うんうん、そのチーム力をこう結束していくのに、はい、それってやっぱり大事じゃないですか、うん、ですね、思いの投下というかね、うんうんうん、でそこをちょっとできるかもっていう、
そうですね、できるかもやってみたいっていう感じですね。
実際やってみてどうですか？
そうですね、やっておられて、まあそれでも難しい時はあるんですけど、うんうん、
ある
あのそもそも話を聞いてくれへんとかもあるのでどっか行っちゃうとかもあんで、
もうそれボールの投げ壁打ち相手にねなりながらやんね。
いやでもそのね、その子に時間かけれるのは私しかいないなとは思ってるんです。その、まあ、監督とか他の男性コーチはやっぱり忙しいというか、いろんな子を教えてあげないといけないので、まあ、そういうこう低学年の子とかはこう丁寧に教える時間が空いてるのは私しかいないので、まあそこは時間をかけてやってで行こうかなと思ってるんですけど、うんうん、
それぞれの先のそのフラッグフットボールの強み、うん、いわゆるその人のね できることをこうやっぱりポジション化していけるっていうのそのもので、多分きっとそれもそうですよね。
そうですね、
監督だったコーチっていうその井上さんのポジションも、
はい、
私ができることに
そうですね、
ね、
はい、
こう注力できてるっていうことやもんね、は
い、
うん、
していきたいですね。
で今実際それをやりながら、まあ、そのフラッグフットボールのコーチとして、
はい、
なんか夢とかあるんですか？
あ、そうですね、まあ、サンダといえばフラッグフットボールの街だよねって言われたい。
なるほど
っていう、こう思いがありますね、
うんうんうん、知ってもらいたいってことですよね。
知ってもらいたいな。
だってそんなにいろんな学年から始めれるんやもんね。
そうですね、
なんかほら、一応こう体力がここまでないと無理ですとかっていうわけじゃないですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうもっと言えば小学校の休み時間に、え、どっちやる、うん、どっちボールやる、それともフラッグやるみたいな。
あ、どっちか、どっちとか。そうやね、そこに並んでいかんとあかんね。
そ
うやね。まあ、うちの息子みたいにね、靴下っていうのもありやるから、
全員休み時間脱ぎ出すって
、何やってんのって言われるけど。
そうですね、禁止令が
出るから。でもそれぐらいね、なんか浸透していけるスポーツに、
そうですね、
なれたらいいですよね。
わ、
ね、
うん、かりやすいスポーツなので浸透 していけるところがあるんじゃないかなと思ってるので、それぐらいまあ普及させてみたいなっていう。
なるほどな。じゃあその夢を追いかけ続けるのに、うん、まあ、ちょっとここからですよ、はい、井上さんが大事にしたい、
うん、
こう思い、
はい、
まあね、そうやって寄り添えたらなっていうふうなお話もありましたけど、
はい、
追いかけ続けたいなって思ってるこう思いってあります？なんかみんなと一緒にここは共有していきたいなみたいな。
そうですね、うーん、まあ、あの、まあ、私自身が、うん、あのやっぱ本気で楽しむっていうのと、
うん、
その
大事、
逆にあのこう苦戦してる大人の姿を見せるとか、うん、まあ、そういう姿をこう見せて楽しんでいくことが、そのゆくゆくこのスポーツの普及にもつながっていくのかなと、すごく大きなあれなんですけど。
わかります。体現をねやっぱりしていくことってすごく大事、はい、もともとそのやっぱりほらメジャーなスポーツじゃないってなった時に、うん、誰でもそうなんだけど見れる背中がね近くにあるかないかっていうのはすごくきっと大きいかもしれない、
うんうん、楽しく大人がやってるっていうのも大事だし、
絶対、
う
ん、楽しいはずやみたいな大人が取り合ってる紐みたいなね、
うん、そうそうそう、面白いですよね。鬼ごっこみたいなのしてるみたいな。
そう、それすごく大事かもしれない。
そんな感じで、まあ、自分自身もこうフラッグフットボールに付き合っていきたいなっていう、すごく、まあ、明確にこうあるわけじゃないんですけど、まあ、そういう自分でいたいなっていうふうには思ってるんですけど、
ね、今6年生までって話があったけど、ほらサンダも他の日本の全国で動きがある、やっぱりクラブのね部活のやっぱ地域展開であったりだとか、うん、移行していってる時期ですよね、はい、
そうですね、
なんかそういうふうな思いでやっぱりスポーツがやっぱりこうある存在してるっていうことはすごい大きいかもしれない、
うん、そうです
ね、今からの子どもたちにとって。
確かに、ね、なくなっていく部分なのに、
そうそうそう、
最近こうそうできたっていうの
は、いや、それはすごく大きいんじゃないかな、うん、でやっぱり取り組みやすいっていうのもすごくあるし、うんうん、今よく言われるけどそのインクルーシブ、やっぱりいろんな人たちがね共に楽しめる、うん、あのものが生まれてくるっていう意味では、うん、すごくこうあのなんかこれから可能性があるんじゃないかなと思う、は
い、いや本当に
スポーツそう、それはすごい楽しみです。
そうですね、ね、
実際大会とかもあるんですか？
あ、ありますね。
全国になるの？
あ、そうです
ね、メジャーじゃないってことは、
うん、もあります。
うん、
もうちゃんと沖縄からチームが出てたりとかしますし、ただチーム数が少ないので、
はいはいはい、
はい、まあね、なんていうんですか、あ、上がりやすいっちゃ上がりやすいんですけど。
なるほどね、
まあ、年に1回しかないで大きい大会は、
うんうんうんうん、でそこに向けてっていうところはあるかと思うんですけど、実際そのフラッグフットボールってどっかで体験はできるんですか？ほら息子さんみたいに見学に行かれたみたいに、今体験とかどっかで、
あ、はいはい、
されてるんです、
体験会みたいなことはしないんですけど、うんうん、随時随時随時
随時ウェルカム、
ウェルカム、
ウェルカム、ただただ動きやすい格好で来てる
そうですね、まあ、有馬富士に遊びに、ね、行ったついでにもうちょっと奥行ってもらって、
ね、
強制まで行ってもらったら、
うんうんうん、
あとはもう なるほど。鬼ごっこしようって。
だそうですよ。皆さんぜひ一回ね、まあどうしようかな。それこそさっきの話じゃないけど、これからなんか好きなスポーツ見つけてほしいなって思った時に、うんうん、やっぱりやらして、まずはやらしてあげるというかね、うんうんうん、見に行ってみたりするっていうのは一つ。
そうですね。ね。私みたいなお母さん言い張ると思うんですよ。なんかスポーツさせたいけど、息子そんな気乗ってないし、娘そんな気乗ってへんし、みたいな。まあ、そういう、お子さんでもそのすごくハードルがやり始めるのにハードルが低い窓口が大きいので、うん、まあ一回ちょっと見てもらったら、うん、やれそうやれそうじゃないっていうのは子供が多分判断してくれると思うので、
そうですよね、
なんかさせたいけどなっていう人は、うん、一回見に来てこられた、
ね、そうで、そこに本当に全国でも珍しい女性のコーチ頑張ってくれてます。ぜひ皆さん、本当遊びついでに見に行ってほしいなと思います。今日はもうフラッグフットボール、そもそもフラッグフットボール何なんの話も聞けたし、やっぱり女性でコーチをしていくっていう、別にそこにね、まあ性がなくても、本当に自分ができることで取り組んでいける、ね、ポジションが生まれるようなスポーツなんだなっていうのをすごく、知ることができました。今日は井上さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。